皆さんおはようございます。皆さんはお元気でしょうか？新しい1年がスタートして、この2023年はどんな新しいことがあるんだろうかと、いろいろと思い巡らしはしていましたけれども、まさかこんな新しいことが起こって、主日礼拝で事前に撮ったビデオメッセージを流すことになるとは、さすがに想像できませんでした。皆さんにはご心配をいただきましてありがとうございます。我が家の次女も最初の頃は熱も高くてしんどそうにしていたんですけれども、今は熱もほとんど下がって元気も出てきて、まあ、だからといって次の火曜日までは家から出ることができないので、少し暇を持て余し始めているところです。私たち夫婦は免疫力が高いのか鈍感なのか、何よりも皆さんのお祈りに支えられて元気で守られています。私たち夫婦も日曜日までは自宅待機をするようにと言われて、いやー日曜日には礼拝があるし、メッセージの予定だし、どうしたものかなと思っていましたけれども、牧師伝道師で話し合いながら、今回はこのようなビデオメッセージの形でチャレンジしてみようということになりました。私も具合が悪かったら、すいません、吉戸先生、来週と交代でって言ったかもしれませんけれども、何せ私自身は元気なものですから、ただ休んでいるのも申し訳ないような気もして、こうしてメッセージを撮影させていただいています。と、このようにメッセージの準備をし始めたのですけれども、土曜日の朝になって、妻も少し具合が悪くなってしまって、そして妻と私の自宅療養、自宅待機は少し延長してしまいました。皆さんのお祈りを本当にありがとうございます。皆さんも守られるようにお祈りをしております。今日のメッセージ、皆さんも牧師がまるでここにいるかのようにとまではならずに、もしかしたら慣れない形で戸惑われているかもしれませんね。私もまるで自分が礼拝堂にいるかのようにとまでは言えず、自宅の2階で一人寂しくビデオカメラに向かって話しているだけですけれども、私たちの神様は偉大なお方ですから、神様は時間にも空間にも支配されないお方ですから、今日も私たちを神の家族、キリストの体として一つにしてくださっていることを覚えながら、ご一緒に心から礼拝を捧げ、聖書の御言葉に耳を傾けて参りたいと思いますね。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、この日曜日、私たちを再び礼拝者として神様が呼び集めてくださってありがとうございます。新しい2023年がスタートし、ここまで歩んでまいりました。今日は思いがけないこともあり、ビデオメッセージという形でのこのメッセージの時間になりましたけれども、神様がどうぞ私たちを今一つにしてくださって、何者にも支配されない神様ご自身が聖書の御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いいたします。今日も翼の教会に集われたお一人お一人、インターネットを介し、今共に礼拝しておられるお一人お一人、CD、DVD で後から心合わせられるお一人お一人に主の祝福がありますように、入院中の方、自宅療養中の方、道を探し求めている方、神様がどうぞ一人一人に触れてください。ご家族を天に見送られた方々には慰めがありますように。神様、この教会の歩みを続けて神様ご自身が、いつも火の柱、雲の柱の中にいてお導きくださいますようお願いいたします。今から御言葉を見てまいります。この時間を神様が祝福し、神様が私たちにお語りください。 どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので1月も後半に入って3ヶ月の予定で異文化研修に韓国に行っている長女も、残りの期間が1ヶ月を切りました。思い返せば2ヶ月前行ってすぐ私生きていけないかもという衝撃の連絡を受け取ってから2ヶ月、いろいろとありながらもなんとか今日まで守られているようです。守られていると言ったものの、実は先月のクリスマス前から年末にかけて長女はインフルエンザにかかってしまって、楽しみにしていた韓国でのクリスマスを下宿先の部屋で過ごし、熱はなんか40度以上に上がって残念だったようですし、やっぱりしんどかったようです。今回は次女がやはり40度近くまで熱を出して、その時はなんか頭が痛かったようでなかなか寝つけず、その日次女は頭が痛かったからか不安になってしまったからか、なんか夜になったらポロポロと涙を流しながら何か一生懸命耐えているような感じでした。娘たちのそんな様子を見ていると、やはり親としても心が痛むもので、できることならば変わってあげたいと思いましたし、近くにいて声をかけてあげたい、寄り添っていたいと思うものですね。不安な娘たちのその心に平安が与えられるようにと祈らされるものですね。私たちの天の父なる神様は、私たち一人一人を神の子供と呼んでくださるお方です。私たちが時に経験する痛みや悲しみ、ポロポロと涙を流しながら不安と戦っているような時、歯を食いしばって何かに耐えているような時、どのように私たちを見つめてくださっているのでしょうね。そのような時にも父なる神様は私たちの一番近くにいてくださって、絶えず声をかけ続けてくださって、その心に平安が与えられるようにと、私を呼び求めなさい、私を見なさいと招いてくださっているのではないでしょうか。前回元旦礼拝の時にはイザヤ書27章から平和の根、祝福の実というテーマで御言葉を見ることができました。神様は有名な預言者イザヤを通してバビロン捕囚という大きな困難に置かれていた人々に、夜も昼も主の見守りがあるということを伝えて、ならばその主とシャローム、平和を結び、神様から目を離さないで第一とするということの大切さを確認させたのでしたね。第一とすべきことを第一としながら、神様の時の中で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結んでいくのだと、神様は当時の人々に、そして私たちにもチャレンジと励ましを与えてくださったのではないでしょうか。今日の聖書の箇所は、エレミア書29章です。旧約聖書の後ろの方には、たくさんの預言書があるんですけれども、その預言書の最初の4つ、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、ダニエル書は大預言書と呼ばれ、それ以降の預言書は小預言書と区分されているんです。ですから、今日の箇所の預言者エレミアも、イザヤと同じようにとても有名な預言者であり、活躍した預言者です。エレミアが活躍したこの当時、イスラエルはバビロンという強大な国に攻め込まれて、泉のチャペルの礼拝堂のステンドグラス4枚目にもありますけれども、人々は捕らえられて遠くバビロンに連れて行かれて困難の中に置かれていました。だけどこの苦しみはすぐに終わる、そんな風に言う 預言者や占い師も彼らの周りにはいるし、人々は一体どうなんだろうか、すぐに終わるんだろうか、いつまで続くんだろうか、なんだか落ち着かない日々を送っていたんです。そんな補修された人々に神様はエレミアに手紙を書かせて送り届けた。そのエレミアの手紙の内容が書かれているのが今日のエレミア書の29章なんです。その手紙の内容を画面にアウトラインを出していただいて簡単に確認してみると、落ち着かない日々を送っていた人々に、1つ目、置かれた場所で平安を求めて祈ること。腰を落ち着けて、そこで生活するように、と、まずは進めているんです。そして、その試練の中にあっても、神様が立てておられる平安の計画を信じて、礼拝を大切にして歩むんですよ、ということを、2つ目には進めているんですね。思い返せば、出エジプトでの荒野での40年間も試練の日々だったと思います。しかしその荒野での旅は、イスラエルの人々にとって神様との新婚旅行であったという人もいるんです。このバビロンでの70年も試練と忍耐の日々になることでしょう。しかしその試練の中だからこそ、人々はなお一層礼拝を大切にして、心を尽くしてただ主を呼び求めるようになって、主の民として整えられていく。そんな恵みの日々ともなっていくのではないでしょうか。皆さん、私たちも置かれた場所で使命を果たし、平安を求めて祈るものへとなりたいと思います。そして、神様の平安の計画、将来と希望を与えてくださる主を信じて、礼拝を大切にして、いよいよ新婚旅行のような、主と共に歩む日々を、この与えられた2023年、歩んでまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所、エレミアの書いた手紙、まずは、この時の人々が置かれていた状況がわかるので、ちょっと飛んで、まずは8節9節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。誠にイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。バビロンに捕囚されている人々に、イスラエルの神、偉大な万軍の主はエレミアを通してこう言われたとメッセージを伝えます。いかがでしょうか。そうなんですよ。彼らのうちには偽預言者たちや占い師たちがいて、大丈夫、このバビロン捕囚はすぐに終わるよって、エルサレムには希望があり繁栄がある、すぐにまた故郷に帰ることができる、そのように彼らの中で語っていたんです。人々はその言葉に惑わされて、それを信じてしまって、だから日々の生活が浮き足立って支障をきたして、なんか落ち着かない日々を送っていたのでした。そんな人々に、いいえ、エルサレムの都は滅び、火で燃やされる。裁きとしての捕囚はしばらく続く。このことを語らなければならない預言者エレミアの立場は、どんなに大変だったことでしょうか。しかしエレミアは神様の言葉をまっすぐに伝えます。バビロンに捕囚された人々よ、今置かれているその地を神様が使わされた地なんだと考えて、そこで腰を落ち着けて生活をするんですよと。そこで 神の民としての使命を果たし、主を証しするのだ。その地の祝福を祈るのだ。その町の繁栄に貢献するのだ。そんな神様からのメッセージが手紙の最初に書かれていますから、今日の箇所戻って最初の4節からを読みましょうか。それではちょっと長いですけど、4節から6節まで一気に続けて読んでみましょう。はい。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子、娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて、息子、娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。バビロンへの捕囚の民に、イスラエルの神、偉大な万軍の主はこう言われます。そこは私が引いて行かせた場所。その導かれ、置かれた場所で腰を落ち着けて生活し、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよう。妻を迎え、息子娘を産み、さらに孫も与えられて、そのようにあたかもエルサレムにいる時と同じように生活するんですよ。そして、さらに、主が彼らに勧めたこと、七節もご一緒に読んでみましょう。七節もご一緒に読んでみましょう。はい。私があなた方を引いて行かせた、その町の平安を求め、その町のために主に祈れ。その町の平安によって、あなた方は平安を得ることになるのだから。その町は、私があなた方を引いて行かせた町。そこを神様に使わされた町として、その町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。そのように神様は人々に言われたんですね。皆さんいかがでしょうか？もちろんこの祈りは、その町の平安によって、あなた方は平安を得ることになる。という祈りでもありますけれども、でもよりにもよってイスラエルの敵ですよ。捕囚されてきた町です。偶像礼拝が盛んな町です。その町のために平安を求めて主に祈れという勧めは、本当に驚くばかりの大胆な勧めのように思いますね。皆さん、私たちも少し似たような経験をさせられているのかもしれないですね。私たちは震災によってですけれども、神様が火の柱、雲の柱の中におられて私たちを導いてくださって、そして流浪の旅の最後にこの地に導いてくださいました。確かに初めの頃はすぐに戻れるかも、いつ戻れるか、礼拝する場所はとりあえず借りてしようかなどなどと、なんだか落ち着かない日々を送っていたように思いますけれども、やがて、あ、ここが主が導いてくださった場所として腰を落ち着けて日々の歩みを歩んできました。ここがホルチェク宣教師が70年も前に指差していたいわきの地であると受け止めて、私たちはこの地に神様によって使わされた教会なんだと、チャペルを建て、エリムを建て、この町の平安を求め主に祈って参りました。それが確かに私たちの平安ともなり、祝福ともなっているのではないでしょうか。皆さん、主はご真実なお方、主は本当に良いお方ですね。また神様は私たち一人一人をも、それぞれの場所に使わし、それぞれの職場で、それぞれの家庭で、それぞれの地域で日々の生活を送らせ、その置かれた場所でその地の平安を求めて祈る、そんな祭司のような役目、使命をも与えてくださっているのではないでしょうか。私も時々、 アキラ先生が若い牧師先生たちにお話をされる研修の場に同席させていただくこともあるんですけれども、アキラ先生がいつも言われることは、私たち牧師の役割は、まず第一に、その使わされている教会の祝福を祈ることです。その教会の牧師が祈らないで、誰が祈るのか、という感じのことをいつも言われるんですね。私も、この福島第一聖書バプテスト教会に使わされている牧師として、この教会のお一人お一人の平安と祝福を毎日祈っていますし、これからも祈り続けて参りたいと思います。そしてまた、この町に使わされている信仰者として、この町の平安と祝福を求め、祈り続けていきたいと思っています。皆さんはいかがでしょうか？もし私たちが、もし皆さんが、あなたが、それぞれのその置かれた場所を、いやーここはなんてところだって呪って、皆さんが置かれている環境に、あれが嫌だ、これが嫌いだ、これが最悪だってつぶやいて、祝福を祈ることをやめてしまったら、誰が祈るんでしょうか。その置かれた場所、導かれた場所で、与えられたこの一年も、その町の平安と祝福を求めて祈ることができるならば、なんと素晴らしいことかと思います。それが神様の時の中で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結んでいく、そんな祝福へとつながっていくのではないでしょうか。先日、再び泉のチャペルで地域ケア会議が開かれました。今回も包括支援センターの方や障害者相談支援センターの方、行政の方や地域の施設の方、区長さんとか民生委員さんなども来られて、この地域において何が必要で何をすることができるかということ、結構長い時間話し合いました。前回12月のみんな丸ごとみな丸カフェの振り返りもして、今後もこの教会を拠点にして、この地域で継続していこうという話になりました。みなまるカフェで集めたというアンケートの結果も分かち合われました。ほとんどの方々が、ああ、こういう集まりとっても良かった、とその集まりを喜ばれて、また次回もやってほしい、また来たいと書かれていました。中にはコメントもあって、気になっていた教会の中に入れて良かった。オカリナとオルガンの音色に癒されたとか、さらには牧師の講話をもっと聞きたいという言葉もあったようで、私は驚きつつ神様に感謝しました。さあ、皆さん、私たちは与えられたこの1年、泉のチャペルが与えられて今年で10年、この年も下に根を張り、上に実を結ぶ、そんな一年として参りたいと思います。使わされ、置かれたこの町の平安を求め、この町のために主に祈る。置かれた場所で平安を求めて祈る。今日のポイントの一つ目。そんな教会、そんな一人一人で今年ありたいと思いますね。さて、神様は続けて、エレミアを通して、捕囚の民にメッセージを語り続けます。人々の中には、偽預言者や占い師の言葉に惑わされて、この捕囚はすぐに終わると思っていた人々もいました。そしてまた、やはり人々の中には、なんでこんな目に遭わなければならないのか、私たちはこれから一体どうなってしまうんだろうか、いつまで続くんだろうか、と不安や悲しみの真っ只中に置かれてしまっていた人々もいたと思います。この連れてこられたバブロンの地におけるこの苦しみ、このロークが果てしなくいつまでも続くように思えて、平安を失い、将来と希望を失っている人々が多くいたのではないでしょうか。そんな人々に神様はエレミアを通して手紙を書かせ言われたんです。じゃあ今日の箇所10節、今日の箇所の10節をご一緒に読みましょう。 はい。誠に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。神様はエレミアを通して人々に言われました。バビロンに70年が満ちる頃、私は慈しみの約束を果たしてあなた方を帰らせるよと。皆さんご存知のように、確かに歴史上の事実として、最初のバビロン捕囚から約70年が満ちる頃、確かにご真実の神様は人々をエルサレムへと帰らせてくださったのでした。しかし先ほども言ったように、この時バビロン捕囚の真っ只中に置かれていた人々の目には、その苦しみや悲しみが果てしなく続くように見えたかもしれない。またこの70年という試練の日々に平安を失って、将来も希望も失ってしまっている人々もいたかもしれない。しかし神様は、そんな彼らのために計画を立てているとおっしゃったんです。じゃあ11節、次の11節をご一緒にお読みしましょう。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。そうなんです。神様の立てている計画は、人々に災いを与える計画ではなく、平安を与える計画なんです。そしてそれは人々に将来と希望を与えるためのものだ。それが神様の言葉、神様の約束なんですね。バビロンに捕囚され、困難の中に置かれていた人々にとって、この神様の言葉、神様の約束はどんなに大きな慰めとなり励ましとなったことでしょうか。バビロンの地におけるこの70年は、試練の日々であると同時に、そのことを通して、大逆転の神様の平安を与える計画、祝福を与える計画が推し進められて、神様は私たちに将来と希望を与えてくださるのだ。この神様のメッセージを人々はどんな思いで聞いたのでしょうか。私たちの震災後の歩みもそうですけれども、どうでしょう、この日々の歩みを思い巡らしてみるときにも、そこには確かに山もあれば谷もあり、本当に様々なことがある。それが私たちの日々の旅路ではないでしょうか。震災が起こったとき、やっぱりそのときには私たちのうちには平安はなかったかもしれませんね。少なくともあのとき私たちには将来があること、希望があることをなかなか信じられないような時も確かにいっぱいあったと思います。しかし、いかがでしょうか？私たちの神様は全知全能の神様である。不思議なことをされる大逆転のお方でした。そして素晴らしいことをされる良いお方であるということを私たちは確かに今日まで体験させられてきたのではないでしょうか？皆さん、この体験は私たちの財産です。宝ですね。泉のチャペルの入り口に、東日本大震災で生まれた翼の教会と銘打つ、この教会の原点とも言える体験だと思います。そしてまた、神様の時の中で、小高チャペルの扉が開きました。昨年には大野チャペルの扉も開いて、今年、大野での宣教が開始して75年を迎えようとしている、そのことを思うときに、確かに神様が立ててくださっている計画は平安を与える計画であり、私たちに将来と希望を与えてくださるためのものであるということを、私たちは今日もアーメンと告白したいと思いますね。今日確認したいことの二つ目のこと、何だったでしょうか？たとえ試練の中にあっても神様が立てておられる平安の計画、将来と希望を与えてくださるご計画があるのだと信じるということ。それを信じて、私たちは神様からじゃあ離れてはならない。礼拝を大切にして歩むということを、今年も基本中の基本として、信仰生活の柱として大切にしてまいりたいと思います。神様は エレミアを通してそのように進めていますね。次の12節を読みましょう。12節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾ける。皆さん、神様は人々に勧めたんです。あなた方は落ち着かない日々を送ったりしないで、またくよくよしてばかりで、あれがダメだこれがダメだとうずくまって立ち止まってしまってはもったいない、私に呼びかけなさい、来なさい、そう勧めているんです。神様が私たちを忘れ、私たちの声に耳を傾けないのではなくって、私たちが神様に呼びかけて一歩踏み出していないのかもしれません。祈っていないのかもしれません。神様はバビロンに捕囚された人々に、そこにエルサレムの神殿はないけれども置かれた場所で日ごとに祈ること、神様に呼びかけ神様のもとに行くこと、いつでも礼拝を捧げることを大切にするようにと人々に語りかけられたのではないでしょうか。私たちが神様に呼びかけ神様のもとに行き神様に祈るなら、神様は耳を傾けてくださる。この神様の語りかけ、神様の約束に私たちは今日どのように応答することができるでしょうか。さらに続けて13節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。時に私たちは神様を遠く感じることがあるかもしれません。しかし神様が私たちから隠れてしまっているんじゃなくて、それは私たちが探し求めていない、心を尽くして神様を求めていないのではないでしょうか。バビロンに捕囚された人々は、ああ自分たちはもう神様に見捨てられた、神様に忘れられたと思ったかもしれません。神様は身を隠してもはや遠く離れてしまったと感じたかもしれません。しかし彼らはこの試練の日々、この期間を通して神様を探し求めること、心を尽くして神様を求めることを学び、一歩一歩成長させられていったのではないでしょうか。私たちが神様に呼びかけ神様に近づき祈るなら、神様は耳を傾けてくださる。私たちが神様を探し求めるなら、心を尽くして神様を求めるなら、神様を見つける。さらに次の14節にあったように、私はあなた方に見出されるって言ってくださっています。皆さん、この神様の語りかけ、この神様の約束に私たちはどのように応答することができるでしょうか。私たちは神様の平安を与える計画、将来と希望を与えるご計画の中を生かされているということを覚えながら、あとは私たちがそのご計画の道から逸れてしまうことがないように、いつも神様のもとに行きたい、礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思いますね。最初にも言いましたけれども、出エジプトの時、アラノでの40年間の旅路は試練の日々だったと思います。しかしその旅は人々にとっての神様との新婚旅行であったという人もいます。確かに彼らはその旅の途中、何度も何度も神様を呼び求めて、神様の近くに行って、そして神様をそば近くに感じながら、神様との関係がその旅を通して深められていったのではないでしょうか。バビロンでの70年も試練と忍耐の日々であったことでしょう。しかしその試練の中だからこそ、人々は何度も何度も主に呼びかけて、主のもとに何度も近づいていって、祈って主をそば近くに感じたのではないでしょうか。何度も何度も主を探し求め、心を尽くして求めるときに、そこに確かに主がおられる、そのどんな時にも礼拝を大切にし続ける、その経験を通して人々は 主の民としていよいよ整えられて成長させられていったのではないでしょうか。さあ、私たちはいかがでしょうか。私たちの震災後の歩みも確かに神様との新婚旅行のような旅だったかもしれませんね。何度も何度も主を呼び求め、そして主をそば近くに感じながら、神様の臨在と愛の深さを大いに感じた、そんな歩みだったように思います。新たに与えられたこの2023年、この1年も、そんな新婚旅行のような、主をそば近くに感じながら、主と共に歩む日々を、私たちも礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思いますね。さて今日はバビロンに捕囚された人々に神様が預言者エレミアを通して書かれた手紙をご一緒に見ることができました。最後にもう一度アウトラインを前に出していただいて確認すると、落ち着かない日々を送っていた人々に置かれた場所で平安を求めて祈ること、腰を落ち着けて生活するようにって進めています。私たちも主に導かれ、使わされた場所で、その町で、その地域で、その家庭で、その職場で、その学校で、私たちが祈らないで誰が祈るでしょう。この町の平安を求め、この町のために主に祈り続けて参りましょう。いよいよ根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ。そんな主の祝福を大いに喜んで、感謝して歩んで参りましょう。私たちの日々の歩みは山あり谷あり、今年もいろんなことがあるかもしれません。思いがけないこと、今日のようにあるかもしれません。しかし確かなのは、神様が立てておられるのは平安の計画です。将来と希望を与えてくださるご計画です。そのご計画を信じましょう。そしてあとは私たちがそこから逸れてしまわないように、私たちは今年も礼拝を大切にして歩むこと。それを信仰生活の柱として、この一年も大切にして参りたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は思いがけないこのような形でのメッセージの時間となりました。そのごとくに、確かに私たちの日々の歩みには、いろんなことがあり、山もあれば谷もあり、大きな壁にぶち当たることもあり、どうしてですかと、うめきたくなること、涙をポロポロと流し、耐えなければならないような時もあるかもしれません。しかし神様、あなたは私たちに、その置かれた場所で腰を落ち着けて生活しなさい。そこは神様に使わされた場所だよ。平安を求めて祈りなさいと私たちにも使命を与えてくださっています。神様、私たちは神様に使わされているそれぞれの場所で、その町の平安を求めます。その町のために主に祈ります。どうぞ私たちが、この新しい一年も、ここが主に使わされた場所であると、信仰を持って受け止めて、いろんなことが時々起こりますけれども、しかし、根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ。そんな神様の偉大な御業を体験していくことができますように導いてください。神様、あなたは私たちに平安の計画を与えてくださることをありがとうございます。あなたが立ててくださっている計画は将来と希望を与えてくださるご計画です。どうぞ私たちがあなたのその計画を見失ってしまうことがないように、いつも第一とすべきことを第一とし、大切とすべきことを大切にし、礼拝を大切にして、主を呼び求め、主の近くにいることの幸いを体験しながら、主と共に歩んでいくことができますように導いてください。神様、あなたはどんな時も私たちと共にいてくださること、私たちに溢れんばかりの愛を注いでくださっていること、私たちに祝福をお与えくださっていること、ありがとうございます。今、この地上の旅路を通し、まるで新婚旅行のように、神様とのその関係をより深く、 より強く、より確かなものとすることができるように、この教会の頭であるイエス・キリスト、あなたご自身がこの教会の歩みをお導きください。どうぞ今日集われているお一人お一人のこの2023年の歩みを祝福し、一人一人を豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。